今週も始まりました龍の調べ。アニメーションはできなかったのでモデリングに取り組んでいましたドクターピースです。
D ロックです。
今週もゆるく龍の調べ始まります。で、まあ今週もお便り紹介といきたいところなんですが、今週も来ていなかったということで、で、まあ、毎度おなじみですね。このポッドキャストのロゴをタップすると、今回の説明が現れます。スクロールをしてもらうと、フォームが現れます。そちらから送ってください。また、理由の調べのレビューをお願いいたします。評価をしていただけることにより、理由の調べもより長く続けられますので、よろしくお願いします。これまではですね、めんどくさいとか目を向けられず発展しなかった分野っていうのが数多く存在すると僕は思ってるんです。まあ多分世の中そうでしょう。で、コスト削減とか合理的思考に基づけば、まあそういうところは現れて、まあ仕事そのものは達成されると思うんですね。でもまだ本当は奥行きのある仕事っていうのはできると思うんです。まあリノベーションとは異なって本当は未開発な領域で、人がやらないようなことをまあ仕事にしているという、そういう仕事があります。まあ今までは無駄と思われていた仕事が、まあ今の時代になって価値を見出すとか、それがまあいわゆる隙間産業と言われるものです。日本でよく注目されるのは町工場の職人さんのイメージですが、今まではサブとなっていた仕事がメインとなって表に返り咲いてるっていうか、そんな感じになっています。そんな隙間産業について今回はフォーカスして語っていこうと思います。では D6 さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあこれはもう D6 さんが多分一番気にかかってるっていう仕事なのかなと。
そうですね。なんか僕の場合はまあ今まではイラストを描いたり漫画を描いたりといった作業って、まあ手書きだったんですよね。それが最近はもうパソコンを使って描くようになって、それがまあスタンダードになってきて、そこで今度はこう、そのパソコンを使って描くことによって、じゃあこういうブラシ素材だとかテクスチャ素材とかを提供する人が現れていると。つまりその新しいこう産業、まあパソコンを使ったクリエイティブな産業にこうしたように、素材集とかやたら増え、なんか本がいっぱいでね出版されたりして、結構新しい、それがまあいわゆるまあ隙間産業かなと思うんですよ。僕なんかもう例えば言ったらこうその素材をこういっぱい作って、それで儲けることもできるかなと思って、そういう仕事になる、なんかまあ世の中人々ってなんかまあとにかく何でも仕事見つけるんですよね。なんかそういうアイディアがどんどん欲しいなと思って、言ったらちょっと YouTuber なんかも新しく出た産業、新しく出たメディアにこうね、それにこう対応してこうそれを使って儲けることができるようになった、こううまいことを仕事にしている人々じゃないかなと思うんですよ。そういう生き方みたいな、その、ね、なんか家庭の、ね、生活の糧にするこのアイデアみたいなのをちょっと話し合いたいです。
まあ、YouTuber は、まあもう厳密に言うと広告収入者なんですね。だから一昔前っていうか、まあ今でも まあ昔ではないけども、そういう収入で得てる人っていうのは、ブロガーさん、プロのブロガーさんなんかまさに、そのやり口の、あの、テキスト版っていう感じですけども、まああれが先行としてあったから、あの、YouTuber のあれも広告収入が成り立ってるわけですね。
まあ言ったらあれですよね、その、このブロガーも、それまではこう雑誌のコラムニストみたいなものだったのが、うんうんうん、こうインターネットとい う, こう新しいメディアが現れて、
うんうん、
そこでこうまた一つのなんか、まあ、産業が発生して仕事になっているみたいな、
うんうん、
雑誌とか出版の世界だけだったものが、
うん、
それを言うとですね、その自分の漫画とかイラストとかの世界でもやっぱ電子書籍化みたいなのがあって、
うん、
やっぱ電子書籍、例えば古い過去の素材をまあスキャンしてデータ化してそういう風なことを仕事にする人とかもいたりするんですよね、
うん、
そのなんかデータ化する、まあ、作業、その人のものですけど、まあでもその作業が一つのこうまあ需要があるという、
うん、確かにね、あの、まあ、僕はクリエイティブクラウド使ってるから、まあ、あの素材をブラッシュをあの無料で提供してくれてる人たちがいるんですね、
うんうん、
あ、俺の使ってよ、私の使ってよみたいな感じで、それがあのブラッシュ形式でダウンロードできるんです、
うんう
ん、まあ、特にあの筆タイプのやつとか、あの筆系のやつっていうのは元からフォトショップとかイラストレーターには備わってはいるんですけども、
うん、
やっぱ若干アレンジしたものの方がやっぱ質感が良かったりするので、まあ使わせてもらったりはしますね僕も、
うん、
まあでも一番あの僕が利用したいなと思ってしまうのはやっぱマテリアル系、テクスチャーとかそういう系ですね、うん、まあこの前もマテリアル買ったんですけどあの CG の
僕も結構テクスチャーのあのまあ買いますもんね、素材集みたいなやつを。
あ、トーン系になるんですか、その、いや、ま、漫画であれば、
ですね、一応ねソフトの中でトーン化はできるんで、だから CG で使うのと同じテクスチャー素材集買いますよ、うん、
あー、なるほど。まあ、僕の場合は例えば、まあ、まあ基本的にそのテーマが家を作るっていうところだったんで、家のダイニングのを大理石にするだとか、あのどういう石にするのかとか、セラミックっぽいものにするのかとか、そういうところの質感を決めれるんですね。だからそういうもの の, あのやつをいちいちゼロから作ってるのはもう僕の場合はモデルだけでも必死で大変なのに、
そうそう、
まあ一番やりたいアニメーションまで到達するかって言ったら、うん、マテリアルにこだわっちゃうからあまりにもできない。
だから
っていうところでちょっと人の手を借りるっていう意味で、
そう で意外とそのなんかこうマテリアル作ること自体はまあ意外となんお金になるんじゃないかなと思うんです。例えば、うん、あの一昔前まではあの、まあ、服の柄とカーテンの柄ぐらいにしか使われなかったあの、うん、まあまあ柄みたいなやつが、
うん、
今はもう、まあ、もちろん壁紙とかそういうのも実際にこう家具とかの模様とかにも使うし、それだけじゃなくてパソコン上のあの、まあ、インターネット上のこうまあ装飾としても使えたり、なんかあの、うん、まあイラストとかさまざまな用途、うん、CG にしてもそうですし、
うん、
まあ、用途は増えてるんですよ、その柄にしても、
うん、
一つのこうデザインにしても、
うん、
昔と比べると用途が格段に増えてて、うん、ニーズもやっぱ高まってきてるという、
うん、
そういう点で言うとやっぱデザイン的なジャンルっていうのは隙間産業だらけじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
うん、まあまあ、かゆいところに手が届くっていうのが一番大切だと思うんですよね、うん、特にクリエイターではもう何が重要かっていうのが分からなくなってるから、
うん、
とりあえずその質のいいものをまずパッケージ化して、まあいい意味での福袋を まあ見える福袋を作ってあげるみたいな。
そうそうそう。
そんなニュアンスですよね。
ね、なんか CG とかももしシームレスな、よくできたテクスチャー素材があれば、それはいいですもんね。なかなかないですけどね。よくできたテクスチャー素材って、ほんと金出して買う価値ありますもん。
だから僕は、まあ、まあ、1パッケージがだいたい5000円ぐらいだったんですよ。まあ、それが高いか安いかで見るのはちょっと置いといてたとしても、まあ、やっぱ質のいいもので考えれば、まあ、5000円っていうのは安く、その時間の作業量が減る。
そうそうそう。
で、僕が一番やりたい目的のところに達成していけるのであれば、それはでも断然安いっていうか。
安いっすよね。ずっと使えるし。
本当の目的を達成してくれるための手助けをしてくれるっていうニュアンスの方が強くなるんですよね。まあ僕ははっきり言って、まだデザイナーになりきれてないデザイナーだし、VFX アーティストにもなりたいけどなりきれてないし。
でもそのテクスチャーとか模様とか柄みたいなのは一個一個全部自分でやってたら絶対追いつかないでしょ。やっぱ、ねえ、こう素材を使っていかないと、
まあ、一番難しいのはやっぱ動物系なんですけど、動物系は CG で作るのはやっぱ難しいですね。
難しいですよね。僕もちょっと動物を CG で作ったことはあるんですけど、まあ、毛の表現とかも難しいし、
今はわりかしそのファーって言って、ファーのボリューム、ボリュームって分かります？
分かります。
まあボリュームっていうのは擬似的にまあ増やすっていうか、容量を増やすようなイメージ。まあその代わりレンダリングとかは相当かかるんですけど、でもまあその技術がわりかし発展してるから、もう今はかなりリアルな、ものができてる。
昔なんか僕が CG 作ってた頃なんて、まあ毛っていうものを、まあ、表現することも難しかったんですけど、まあなんて言うんでしょうね、まあ いろいろ方法はあったんですよ。いわゆる毛というまあなんて言うんでしょうね、その座標上のこうまあ糸みたいなものをたくさん作り出す機能と、もう一つは貼り付ける、透明の画像の中に、毛のような画像 を描いた絵を、とりあえずそういう絵を平たい板に貼り付けて何枚も重ねて、擬似的に毛に見せるみたいな、なんか昔のゲームの 3D なんかそういう風にしてやってたんですけど、
昔のバーチャファイターとかが典型的で分かりやすいですよね。角刈りなんかね、
そうそう、
なんかもうカクカクしてて、
ね、お弁当
髪の毛のね動いた感じが出ないっていう。
そうそう、お弁当のほら間のなんて緑のやつ、おかずの、そう、それと同じようなものをこういっぱい貼り付けてる感じ。
だから前から見ても同じ場合もあるし。っていう感じですよね。まあでもまあそういう時代があったからこそ、今どういうポリゴンでやっていけばいいかっていうのが出てきたわけだし、もっとテクスチャーが必要だっていうことが明確になってきたから、そういう専門なアーティストがね、
そうですよね、
大事にされるようになってきたし、
あれですもんね、なんか人間の皮膚の人間の肌を全てなんかスキャンして、スキャンというか何ていうか画像化して貼り付けてあったりしますもんね。
一応僕が持ってるソフトもそれができます。だから画像をまず、まあ、持ってきて、それをエアスプレーのような感じで、貼り付けていくっていうイメージですね。そしたら、まあ、テクスチャーでほぼ同じような顔が作り上げる、
そうそうそう、
ことができる。
いやいや、もうね、なんか僕が作ってたのはもうほんの7、8年前なんですけど、あれからも全然違いますもん。今のと全くもう進んでるし、まあちょっと隙間産業に戻りますけど、 言ったらですよ、例えば iPhone とか、こうスマホが、まあ、出てきて、やっぱ、こう、なんて言うんでしょうね、アプリってあるじゃないですか、ゲームアプリとか、それでなんか、やっぱキャラクターカードをガチャで引いたりして、イラストで出てくるじゃないですか。そのイラストを大量に必要な、このイラストを描く仕事、このゲームアプリのイラストを描くイラストレーターの需要も今高まってるところなんですよね。
だからゲームクリエイター、ゲームデザイナーじゃなくてゲームクリエイターの中の、まあ、イラストレーター部門っていうか、そのキャラクターデザイナー部門の人たちが、ね、重要視されてるっていう感じですね。
だまあ、まあ、言ったら、まあ、詐欺師の世界と同じですよね。なんか仕事、新しい仕事を見つける能力というか、こうオレオレ詐欺が流行ったから今度は違う方法で一体見ようかみたいな、
だから1年2年前だったら自分たちで仕事を作り上げるっていうところが必要にはなってたけども、今はまたちょっと落ち着いて、
そうですよね、
本当に必要な仕事って何だったっけっていうところになって、そういう意味で隙間産業が、
大学も行ってますけど、やっぱ学生の中ではやっぱ一昔前の3年前の隙間産業を目指して入ってきてるんですよ。
ですよね。高校生の時に見てたものと、今の動的に動いてる歴史をつかめてる、歴史っていうか情勢をつかめてる人っていうのは多分そうそういないと思うんですよ。
だから言ったら、まあ、ゲームアプリのイラストレーターなんかも今飽和状態ですもん、現実的には。今それを言ってもまあ遅いっていう、新しいものを探さないといけないと。
まあでも熊本に住んでるんだったら、まあイラストレーションでそのゲーム系で行くんだったらば、もう福岡行けばいいと思いますよ。
まあ、なんか
土地感も似てるし、
なんていうかこう新しい、なんか、今更アプリのイラストとか言わずに、なんか新しいのないかなっていう、なんかちょっと結構アプリのイラストもめっちゃ上手じゃないですか。技術も高いし。だからその。
で、劣化してないですもんね。
そこを追いかけても。
最適化させるにはどうするかっていう、ね。
そこを追いかけてもちょっと競争率高すぎると思うんで、新しいのを見つけていかないとダメかなと、
だからもう、その仕事を開発するぐらいの感じで生き込まないと。
そう。本当そう。だ
から生き残れない。
そうですよ。クリエイティブな世界っていうのはやっぱ仕事を開発するぐらいの意気込みないとダメですよね。マジで、いい言葉っすよ。それ。その言葉。それ。
今日のテーマをちょっと隙間産業の未来っていうことにしてたんですけど、隙間産業の未来と、仕事の開発をどうするか。
仕事の開発ですね、まさにね、
だから結構ね、クリエイターで忘れがちなのは、自分で仕事を創作するっていうことを忘れてる人が多いな。
多い。それができるってことをね、分かってないんですもん。それが実はそれやっていいんだよみたいなね。
ただまあ8割方パクリで作ったとしても、それは作ったっていうよりはただプラモデルを組み立てただけっていう感じだと思うんですよ。まあ、プラモデル自体がクリエイトじゃないって言えばそうではないんですけど、まあ、結局のところ本当の本質的に自分が作り上げたっていうところではちょっと違うかなっていう。
まあこれがつまり時代を読む必要があると思うんですよ。今更このゆるキャラがたくさんいる中で今更ゆるキャラを作りたいとか言ってもまあ遅いと思うんで、なんか新しい時代を読みつつ、こう新しいなんかね、こう隙間産業というか新しい産業を作り出したい、そういう風な気持ちでいないと、やっぱ追いかけていってても多分ダメだと思うんで、
僕らの時代でももう追いかけるっていうこと自体がもう中高生の段階でも変わりすぎちゃったから、
本当そう、
ネットが流行り始めたから、
そう、
もうそれだけで変わってしまったから、僕なんかもうそれでかなり迷ったんですよね。で、まあ、今でこ そうクリエイターっぽい感じのところにはいるけども、実際クリエイターになりきれてないなっていうところ常に思うんですよね。
いやでもどうでしょう、なんかこう新しいこういうの仕事なんじゃないかなみたいなって、なんかアイディアあります？
僕の場合はだから、そのポッドキャストとかでも一応テンプレートで今はそのある時期とかある時期までは一応やってますけど、うん、基本的にはその音とかもゼロからそのこの音に合わせたものの音楽をはめていきたいっていう気持ちはあるんですよ。その、
うんうんうん、
だけどもそれをやってたら他のことができなくなるっていうところがあって、
うん
うん、本当は音響の勉強もやりたいけど もうこれでやってしまったら できないわけですよね。もう決まっちゃってるから、
うん
うん、というところで、まあ、違う分野をあえてやるとか、
うん
うん、僕はだから、ね、今ポッドキャストを収録して編集までやるとして、うん、音の分野から今度はグラフィックという3DCG とか、うん、または動画の分野をやるわけですよ。
まあ自分も同じですよね。うん、いつもグラフィックやってるから、うん、まあそこから今音の分野、音でのこう表現みたいなことを今ちょっとやって。まあ、
D6 さんの場合はね、その編集というよりは語るっていうところ。
そうそうそう。
その普段使わないね、脳を多分使ってると思うんです
よね。めっちゃ使ってる、本当に。
うん、
だいぶ慣れてきたかな、みたいな。
うん、まあ僕と違って今はね講師業もやってますからね。
あもうそっちは苦手、超苦手ちょ超苦手。あでも今日は最後だったんですよ。今年の最後の授業だったんですよ。
あ来年も継続的に。
あはい、一応今年度はもう今日が最後で、あと受験シーズンに入るんで、春休みが入って、
うん、
だからそういう点でちょっと来年から就職の世話もしないといけないんで、まあ、このクリエイティブなあの世界でまあどういう新しい仕事をね開発していけるかなっていうのが今ちょっと悩んでるところです。
うん、だからやっぱそのやっぱイラストレーションとかする、まあイラストレーションじゃないクリエイティブなことをするのであれば、ポートフォリオを作るのが当たり前みたいな世界ではあるかもしれないけども、うん、そのポートフォリオを一つとっても作り方っていうのはバリエーションはその人自身で決めること本来できるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だけどもフォーマットをで型にはめられるから、うん、そのクリエイティブ性が
なくなる。本当そう、本当そう、マジでそう、
うん、だから僕もそういうのが、うん、本来は嫌いなんですよ。
いや確かに、
そこをゼロから考えてみたいとかいう発想の持ち主。
ああなるほどね、なるほどね。そのね、自分のこのね、プレゼン資料のそのフォーマットすらも自分でクリエイトするっつ
ー、
あいいですね。あそれはなるほどね、うん、
だからそれこそが仕事の開発とかにもつながるのかな。
いやいや確かに確かに、うん、あれみたいなことやってほしいですよね。なんか話したっけ、プロジェクターなんですか、東京駅とかに映し出すようなやつ、
プロジェクションマッピング。
あそうそう、ああいうこともちょっと やりつつ、うん、自分を派手に壁に映す、自分の作品を映すみたいなこともしてほしいな、
うん、まあ今はねポケットプロジェクターとか、ね、そうそうそう、ありますから、そういう感じで工夫をしてみるとか。
うん、本当そうっすよ。
うん、まあ、今はもうグラフィックイコールもフォトショップ使えればセットでアフターエフェクトも使うぐらい の、うんうん、ニュアンスのところは結構強くなってきてるみたいなので、うん、一昔前はフォトショップイラストレーターだけでもよかったけども、今もクリエイティブクラウドだから、
うん、
基本的には同じ値段で他のソフトまで使えちゃう、
うん、
だからそこの発想をどれだけつなげていける
か、そうですよね、
だからが一番その隙間産業にも、
うん、
導く、そのちょうど線の上にその仕事が乗っかってるっていう可能性があると思う
んですよ、ね、確かに。だからあれですもん、なんか結局根本的なコンテンツの本質的な部分はまあ昔と変わらないかもしれないけど、表現方法自体はもうどれだけ自由にやってももう許されるっていうか、もういやむしろ見つけた方がいいというか、
うん、だからその型にはまる、まあ日本の社会もあるけども、ある程度は許容してくれると思うんですよ。
うん、
うん、何が大切かっていうところが一番あると思うんですよね。
うん、
でその就職先の目上の人に敬意を持てるかっていうところが あってこそのそのクリエイティブを発揮すればいいだけの話であって、
そう
っ
すね、
それをいきなり俺のを見てくれよっていう話じゃないと思うんですね。そこが勘違いしてる人とどうかって、まあ一回失敗した方がいいと思いますけど、
確かに失敗はね、するべきですよね。なんかちょっと、ね、あの空気読めなくて失敗 したら、まあそれ全部経験になると思うし、まあ 若い人ってそういう失敗した方がいいですよね。
で大人になった時、あの失敗できなくなった時に、それこそプレッシャーでやられちゃうっていうのがざらにあると思うんで、
多少ね若い人痛いぐらいの方が絶対、あのその周りの、ね、人は面白いと思うんですけど、
僕なんかあのボロクソ言われましたからね。
いやいや、もう
その時
に、そこがいいじゃないですか。そこが、なんかちょっとそこが、あのやっぱちょっと周りの人がこう、おこのなんかその反骨心楽しいと思えるとこでしょ。
でももう見返してやるっていうつもりでもずっとやってるから、もうそれに関してはね、もうあの文句言っても帰らないし、
いや本当なんか
今の自分をどれだけ成長させられるかっていうところの方が絶対大事だと思うし、
そうそう、もうなんか牙を抜いちゃダメですよ。そのままの反骨心のまま行きましょうよ。
僕はだからその一番やりたいところは VFX だけども、その合成ですね、映像の合成だけども、それをやりたいけども素材がなければできない、で素材があったとしても、その人物をやっぱ人間ドラマ的なものを描きたいのであれば、キャラクターがないとできない、だからそういう意味で、まあ、あの人をキャストとして借りるには僕はちょっとね、そういう人づてもないし、まあ、そういうのを、まあ、コントロールできる自分もいないので、まあ、CG でそういうキャラクターを作っていくというところで、まあ、あらゆる分野を誰も教えてくれないけど もうコツコツとやってると、毎日心折れそうになるけどね。
同じく今も僕も心をバキバキに折れながらやってますもん。毎日うまくいかない、なぜうまくいかないんだとか言いながら、
今日はね、あのたまたまそのチュートリアルのやつがやっとうまくいったから、D6 さんにね、あの送ったんですけど、あのレンダリングの結果が、
あ、マジですか、マジですか、
あの後でスラックで、まあ、ちょっと今見れるんだったら見てもらってもいいですけど、
どこ、
あのそれこそ僕のまあ、隙間産業としての、まあ、大切なところかなというふうに思います。まあ一番大事なのはその仕事を開発していける意欲、
名言出た、
意欲と気概、
そうですね、やっぱり、
っていうこの部分ですね、
やっぱりなんかエネルギーないとできないことですもんね、
心を据えていくという気持ちが大切かなというふうに思います。はい、では今週もお送りしたのはドクターピースと
D6 でした。
ではまた。